今日は母の日ということで、今日のメッセージのタイトルは母という最高のプレゼントというメッセージになります。人生にいろいろな素晴らしいものがあります。いろんなものと出会い、触れ合いですけれども、その中で最高のものというと、のものの一つっていうふうに言うべきかもしれない。でもほとんど最高のものっていうふうに言っていいんじゃないかなと思うんですけれども、母親というふうにも言えるのかなというふうに思います。子どもにとって特別な存在です。多分父親よりも特別な存在だと思うんですけれども、私はそれを体験したのは、私たちには3人の子供がいて、一番下、ヨシアもう大きくなりましたけれども、ヨシアが多分小学校1年生ぐらいの時だったと思うんですけれども、たまたま、家族が、バラバラにこう行動しなくてはならなかった時があって、そして、私とヨシア、そして、ノリコと、ミツコとナオミっていうふうに、どうしてそういうふうになってしまったかっていうと、パスポートの写真が、私は最初はいいアイデアだと思ったんですけれども、男の子同士、女の子同士っていう感じで分けたんですが、それで、ノリコのお母さんが突然亡くなられたもんですから、急遽日本に戻りまして、それで一緒に行動できればよかったんですけど、私はその時アベリン大学で学んでましたから、自分だけは先に帰らなくちゃいけないということで1週間の集中講座があったもんですから、それで考えてみたらパスポートは2枚しかなくて、ヨシアは私のパスポートに入ってますから、ヨシアは私と一緒に帰らなくてはいけないっていう。で、1週間、1日8時間の授業、最初は私の横に座ってましたね。で、そのうち慣れてきて、待ってくれるって、こう、外で遊ぶところも、部屋の中でしたけれども、キャンパスの中でしたけれども、やって、私はなるべく、かわいそうだなと思って、時間さえあれば一緒に遊んだり、今日は何食べたいということで、食べたいものは何でも作ってやるぞということで一緒に作ったり、多分最初の晩だったと思うんですけれども、自分としては今日は一日父親としてかなり頑張ったなというふうに思ったんですけれども、二人で布団に入った時にヨシアに言われたのは、お母さんに会いたいって言われてしまって、それで、そうか、で、何て言おうかと考えたんですけれども、結局言えた言葉というのは、お父さんもお母さんに会いたいよってそれだけだったんですけれども、ですから母親というのは特別な存在なんだなというふうに思いました。歌謡曲を見てもおふくろさんとかっていう歌はもう完全にお母さんという感じで、そしてお母さんの歌っていうのはありますけれども、お父さんの歌っていうのは私の知ってる限りではあまりないと思うんですが、それで、私たちは、太平洋戦争がありまして、日本の兵隊たちは戦場に行くときにはみんなに天皇陛下万歳ということでこう送られて、そして天皇陛下万歳ということで戦うんだというふうに言われたようですけれども、私の聞くところによると、若い兵士たちが戦場でもう死を直面したときに言う言葉というのは大体これだというふうに言ってましたけど、それは何かというと、お母さんという言葉だったというふうに聞いてます。ですから、お母さんというのは特別な存在で、そして よく言われるのは、神様の愛に最も近い愛というのは母親の愛ではないか。で、どうしてなのかなというふうに考えたんですけれども、そんなに難しい問題ではなくて、それは犠牲的な愛だからと思います。赤ちゃんが生まれて何もできない、そして、泣くと、まあ、私たちも最初の赤ちゃんが生まれた時には、泣いた時に夜中でも起きるのはのりこでしたし、私は寝てたっていう、そういう、今だったらもう少し頑張れるんじゃないかなと思うんですけれども、そういうことで、ですから母親は自分よりも子供、赤ちゃんを、自分を犠牲にしてまでも赤ちゃんを愛するという、その辺がおそらく神様の愛に近いところだというふうに思います。私たちの神様はどういう神様か。ご自分を犠牲にする愛、そういう愛、十字架がまさにそうですけれども、ご自分を犠牲にする神、それが私たちの神であるということですね。ヤコブの一章のところでこういう聖書の言葉があります。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は、プレゼントは上から来る、神から来るのであって、光を作られた父、神から下るのです、という言葉ですけれども、この世の中にはいろいろなものよくできてるな、素晴らしいなというものがたくさんありますけれども、それらは神様から来ているものなんだ、どうしてこんなことがっていう悪いこともありますけれども、大抵それは人間が手が加えた、人間が手を加えてしまったものが多いのではないか。神の技と人間の仕業、その背後には、まあ、悪魔の仕業もあるわけですけれども、私は一生懸命、こういう母の日のメッセージを考えたりするときに、母親というのはどこから来たのかっていう、もちろん神様から来るわけですけれども、それでもどういうふうにどこから来たのかなというふうに考えたことがありますけれども、その時あっと与えられた答えは、でもそれで私は十分だなというふうに思ったんですけれども、それは神様の心、神様のハートからだ、あ、なるほど、それで素晴らしいものなんだっていう、神の愛から出たものである。ですから母は神のアイデアである、母のアイデアではないです。そして神の愛であり、神の作品であり、神の傑作である。それは男性に関しても同じなんですけれども、人間は神様のアイデアである、神の愛によるものである。そして私たちが生きているのは、それは今こうして生きているのは、まさにそれは神様の愛の奇跡の技であるということですね。ですから母の仕事というのは、そういう意味で神の技でありますから、自分で自分の力で知恵でやろうとすると、これは大変だと思います。できないことであると思います。神業でありますから、ですから、私たちの中にも、若い、お母さんが今2人ですかね、本当に大変な時もあると思いますから、そういう時にはお手伝いしたいと思いますので、声をかけていただければ、ベビーシッターとかで、母親の 若い母親の大変なのは、母親だけではなくて妻の仕事もあるということでですから、まあ、最近は、男性も夫の方もなかなか賢くなって育免なんていう言葉ができているぐらいですから、あの助けはあると思うんですけれども、もし、二人で、忙しい中に子供を子育てで忙しい中で、二人で、久しぶりにデートに行きたいななんていう時には、あのベビーシットもできますので、そういう時は声かけてください。で次に考えたいのが、その母というプレゼントの送り主に関してなんですけれども、このことをに気づいた人がこういるんですね。で意外な人でした。まあ、100、200年近く前になるんですけれども、その人はどういうこの人なんです。福田益氏ですね。そして、慶応義塾卒業したんではなくて、慶応義塾大学を作った人ですから、明治元年だったと思いますね、始まったのは。そして、明治の六大教育家の一人として言われているんですけれども、で今回私初めて知ったんですが、この明治というその日本近代日本の教育の土台を作ったこの6人の人がいるっていうんですけれども、その6人のうちの3人がクリスチャンなんですよ。新島城というのは一番有名ですけれども、同志社を作った。そして、中村正直、後でもう一回この人の名前が出てきますけれども、森有則という、そしてこの福沢諭吉もその神様のその聖書の教えに影響を受けたということですから、キリスト教の影響というのは大きい、日本近代の日本で大きいものがあるんだなというふうに思います。この福沢諭吉さんの学問のすすめというのは、当時のベストセラーであったということでありますから、この福沢さんの諭吉さんの言葉でこういう、日々の教えという自分の子供たちのために書いた生き方に関する本なんですけれども、こういう言葉です。世の中に父母ほど良きものはなし、父母より親切なるものはなし、父母の長く生きて丈夫なるは子供の願うところなれど、今日は生きて明日は死ぬるかもわからず、父母の生き死にはごつどの心にあり、ごつどは父母をこしらえ、ごつどは父母を生かし、また、父母を死なせることもあるべし、天地万物何もかもごつどの作らざるものなし、子供の時よりごつどのありがたきを知り、ごつどの心に従うべきものなり。これは福沢諭吉が自分の子供たちに教えた、そしてそれをこうしっかり書き残しているわけなんですけれども、ああごつど、それでそのごつどというのが、何かというとガッドであり神であり聖書の神ということですよね。ですから明治元年、その近代の江戸時代から明治に移る時のその指導者の一人がこのように子どもたちに教えていたということなんですけれども、私はこれをそのまま 慶応大学の何かその校則かなんかに残しておいてくれればよかったなというふうに思ってますけれども、残念ながらそれがないんですよね。ここまで言う人が福沢諭吉がいるのであるならば、本当は学問の進め、その当時はおそらくどの本よりも日本人に影響を与えた本だと思うんですけれども、で今でもそれはその影響は残っています。その延長線上に私たちは生きています。勉強をすれば必ず成功というものがあるよ、偉くなるよ、学問の勧めにはこういう言葉がありましたよね。天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずでしたっけ。それはまさに聖書の教えなんですよ。ですから本当は私は思ったのは、学問の勧めの前に信仰の勧めっていうのを福沢諭吉が書いてくれればちょっと違ったんじゃないかなというふうに思いました。でもう一つ、今日は歴史の勉強じゃないんですけれども、大体同じような時に何が起きたかということを考えていただきたいんですけれども、これは、この二人は西郷隆盛と勝海舟なんですけれども、どうしようか、勝海舟は江戸幕府、徳川幕府を代表して、そして、西郷隆盛は朝廷の方ですね、代表しているわけなんですけれども、もう朝廷の方が勢いがありましたから、幕府を滅ぼしてしまおうという、そしてその力はあったと思うんですけれども、勝海舟とこの一つの部屋でこう話し合って、そして素晴らしいことが、結論が出た。それは戦わないで江戸城を、明け渡しますという。ここで日本が真っ二つに裂けて、その後で南北戦争というアメリカで起きた南北戦争の話もちらっと出るんですけれども、それが起きておかしくなかった時なんですよ。その時にそれが起きないで済んだっていう。そしてこの西郷隆盛の座右の銘というんですかね、は敬天愛人という言葉であった。でこれがどこから来ているかというと、儒教とも関係しているんですね。儒教というのはもう日本の今でもおそらく日本の文化の土台になっているものだと思います。そして韓国もそうですし、中国もそうなんですけれども、でそのこの中村正直という明治の六大教育家の一人でありましたけれども、彼はメソジスト教会でクリスチャンになるんですよ。でヨハネという洗礼名をもらったというふうに書いてありましたから。でこの人が気づいたのは、儒教には天という考え方はあるんです。ですから私は韓国の時代劇、中国の時代劇が大好きですから、そういうのを見てると天という言葉が出てくるんですよ。それは神は何を求めておられるかという一応それを考えるんですね。それに反してはいけないという、王であっても王が一番偉いんですけれども、その上に天というふうにこう考える考え方がありました。ですからその中村さんという人は儒教の先生ですから、それが頭の中にあって、そして聖書を読んだんですよ。その時に驚いたのが、天というのは聖書のその愛の神のことじゃないか。ただ単にその漠然とした抽象的な天ではなくて、イエス・キリストを送ってくださった神、愛の神ではないか。人のために十字架についてくださった愛の神ではないかということが分かったんですよ、彼は。そうすると、ですからこういうことを私たちは覚えてていいんじゃないかなと思うんですけど、儒教は悪いものではないんですよ。キリスト教の敵じゃないんです。儒教は一生懸命孔子が真理とは何かっていうふうに一生懸命考えて、そして彼の知識も その知識を全て使ってまとめたものがその教えですから、それでですけれども、それには限界があった。その限界を超えることが、超えさせてくださるのが神様の啓示なんですよ。啓示というのはその覆いを取るということですから、覆いがあるから孔子はそこまでしか行けなかった。仏教もそうですよ。仏教は悟りでありますけれども、人間の悟りですから限界があるんです。ですから釈迦はそこまでは行った。その後は誰かが、神様がご自身が覆いを取って、これだよっていうふうに言ってくれない限りわからない。ですからこの中村という人は、ああそうなのか。ですから彼は儒教とそのキリスト教の教えというものが、こう、あ、孔子が求めてたのはまさにこれじゃないかというふうに考えたんだと思います。で、それがその西郷隆盛にも同じように、彼らはもう儒教をずっと勉強してましたから、あ、そうなんだ、じゃあ一番大事なのは何か、それはその神を敬い、そして人を愛することじゃないか。で、次にその西郷隆盛が残した文章の中に、天は、神はですよね、人を我も自分も、あ、人も我もですから、他の人も自分も同じように、同じ愛で愛している。それに、私もその隣人を自分と同じように愛さなくてはならないんだっていう、それはもうまさに聖書ですよ。そういう考えを学んだ人たちが、そして後で勝海舟も出るんですけれども、ですからキリスト教の影響というのはすごいものがあったと思います。その時には坂本龍馬 の、 私はドラマぐらいしか見てないですけど、彼も影響を受けてますね、聖書の教えに関して。ですから、あ、ここで勝海舟が出てくるんですけれども、福沢諭吉が勝海舟にこういう質問をしたそうです。キリスト教というのはその親孝行を大切にしているのかって。で、勝海舟の隣にはクリスチャンが住んでたようなんですよ。おそらく宣教師の家族かなというふうに思うんですけれども、私の隣に住むイギリス人の子供が親を大切にしているのを毎日見ているが、我々の及ぶところではないというふうに言ったというんですよ。そして勝海舟の息子梅太郎は宣教師ホイットニーの長女クララと結婚するんですよ。で、勝海舟は死ぬ2週間前に信仰を告白したということがクララの日記に書かれているということですから。そういう人たちが近代日本を築き上げたということなんですけれども、で、母の日に戻って、じゃあ母の日はいつ頃から始まったのかというと、アメリカで、アメリカが体験してきた戦争の中で最も多くのアメリカ人が亡くなっている戦争というのは南北戦争なんですよ。アメリカ人同士が戦ったわけですから、そうなってしまうわけですけれども、その南北戦争の中で敵味方関係なく負傷兵の衛生状態を改善しなくてはいけないというふうに考えた女性が一人いて、大勢いたんだと思うんですけど、それを代表して、アン・ジャービスさんという人がいたというんですね。で、その方は亡くなるんですけれども、その亡くなった2年後に、その方は日曜学校の先生もやってたそうです。その教会で、1907年の5月12日にみんなで集まって記念会を持った。で、そのアンさんは白いカーネーションが大好きだったということで、娘さんはそういう理由で白いカーネーションを 用意して皆さんにお配りしたということです。これは戦争というものがもう始まってしまって、その中で母親として何ができるか、あるいはどういう愛の行為ができるかということを考えた人が、その自分を犠牲にするような愛を持って、自分ではなくて、そして敵味方を超えてということですから、そういう愛を持って始まったものが母の日であるということで、日本の場合はありがたかったのは、その南北戦争が起きずに済んだということなんですよ。それも聖書の愛の教えがそこにあったからだというふうに言えるんじゃないかなというふうに思います。私は知らなかったですけれども、そう思います。で、母はすごいなということなんですけれども、やはりもっとすごいのは何か、その先ほど一番最初に歌った賛美歌の中で、大自然はすごい美しい、でもそれを作られた神様はもっと美しいんだ。で、聖書のこの言葉は、母親の愛は最高だけれども、その最高を超える愛があるよっていう、イザヤの49の15節ですけれども、女が自分の血の身子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、そういう特別な愛ですよね。で、それで神様は言われるわけですよ。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。それが神様の愛です。母親の愛は最高だけれども、神様の愛はその最高を超えるものです。その最高をお作りになった方ですから、その最高を可能としてくださる方ですから。ですから人生というものは何なのか、今日私たちが覚えたいのは、それは神様の招きなんですね。神様の愛の中への招きです。それが人生であると。で、母の日のプレゼントとして何も用意してないですから、こういうものがあって、あ、じゃあこれで、ということで怒られるかもしれないですけど、年を取らないための3つの化粧品ですから、今日3つ持ち帰っていただきたいと思うんですが、1つ、いつもにっこり笑うこと、2つ、人の身になって思うこと、3つ目、自分の顔を恥じないこと。この3つの化粧品は、お金がいらない、使っても減らない、使えば使うほど質が良くなる、どこへでも持っていける、そしてアンチエイジング、つまり年を取らないためにとても大切な化粧品だと思います。これは私が言ったのではなくて、あの有名な方ですよね、シスターの方で、渡辺和子さんという方が書いたものの中にありました。ですからそれを、それで、今日は勘弁していただきたいということで、ですけどもう一つ、これはあの、お母さんの歌をこう替え歌にしたものがあるんですけれども、聖書の中身をそれに当てはめてみたものがありますので、これを、ご一緒に歌っていただければと思います。中身は、母さんが夜鍋をして手袋を編んでくれた、あの歌ですよね。主イエスは人となられこの世に来てくれた、見えない神を見せるために人となられた、神からの頼りが届く、それは聖書の言葉。主イエスは人となられ十字架についてくれた、罪に苦しむ人のために命を捨てられた、3日後に復活されて今も生きておられる。主イエスはよみがえられて死を滅ぼしてくれた、神の愛が死よりも強いと教えてくれたよ、愛を受けて一緒に生きよう、それが永遠の命、そういう歌なんですね。 ではご一緒にお願いしたいと思います。
主イエスは人となられ、この世に来てくれた。見えない神を見せるために人となられた。神からの頼りが届く。それは聖書の言葉。主イエスは人となられ、十字架についてくれた。罪に苦しむ人のために命を捨てられた。三日後に復活されて、今も生きておられる。主イエスはよみがえられて、死を滅ぼしてくれた。神の愛が死より強いと教えてくれたよ。愛を受けて一緒に生きよ。それが永遠の命。
お祈りします。愛する父なる神様、今日は母の日ということで、そこから私たちはその母をお作りになり、母という素晴らしいプレゼントを私たちに与えてくださったあなたの愛について考えました。私たちがあまり考えない日本という国の歴史の中にも、あなたの大きな愛の影響があったということも考えました。どうぞその愛を受けている私たちが、その愛によって導かれ、そしてまだその愛を知らない方々ともその愛を分かち合って、あなたの御業がなされ、あなたの栄光が表されますように、私たちの中にいる母、また特に今まさに母親として苦労して頑張っておられるお母さんたちの上に神様の特別な恵みがありますようにお願いします。その一つ一つの家庭をあなたが祝福してくださいますように。また母の愛、そしてあなたの愛は自分を犠牲にする愛であるということを学びました。十字架の愛です。どうぞ私たち一人一人、あなたに似るものとして作られた私たちが、その愛においても成長できますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。